皆様こんにちは。奄美の島唄と文化を紹介する南の風428回目の放送です。番組を担当いたしますのはパーソナリティの大橋あゆひとと申します。よろしくお願いいたします。さて皆さん、神戸長田の皆さん、そしてインターネット経由でこの番組を聞いていただいているすべての奄美島唄ファンの皆さん、季節はすでに初夏に向かっています。 NHK 大河ドラマセゴドンもいよいよ奄美島編に突入いたしました。しばらく奄美尽くしの内容となりますので、興味深く見ていくことにします。そしてこの奄美編、島編が終わる頃には夏になっていることでしょう。こうした季節の移ろいに敏感な人を本日ゲストとしてお迎えいたしました。養蜂家、つまり蜂蜜を取って生業とされている江平秀正さんです。江平さんに、ゲストをお迎えいたしまして、季節と自然環境と蜂と蜂蜜との関係を縦横に語っていただこうと思っています。それではまず、機械島の、川端沙織さんの歌を一曲聴いていただきましょう。黒団子節でございますね。ちょっと準備をしますからですね。 はい、ありがとうございます。この、川田沙織さんの黒団子ですね。よかったですね。では、ゲストを紹介いたしましょう。養蜂家ですね。養蜂家として、まあ、養蜂家に、この、なんか収まらない、非常にこう、怪人というか、スーパーマンというか、そういう方でございます。江平秀正さんです。よろしくお願いします。どうぞ。
はい、どうも。紹介に預かりました。江平秀正です。
秀正さんですね。はい。江平さんですね、この、養蜂家、要するに蜂蜜を取るっていうですね、仕事を始められたのはいつ頃からなんですか？
ですね、今から20年、21年ぐらい前ですね。
はいはいはい。
で、それは、突然ひらめいて、
ええ。
で、蜂が飼いたいと。
はいはい。
いうことでですね、ある会合に出席したときに、いや、蜂を飼い、雑木林の中で蜂を飼いたいんやという話をしたら、隣の方がね、ほんならええ人を紹介してあげるでと言われてね、ほんなら紹介してくださいと。ということで、その養蜂家のところへ行ったわけです。で、それは蜂を売ったりね、で、養蜂に必要な機材を売ったりしているところだったんです、
はいはい、
でおじいさんが出てこられましてね、2時間ぐらい、その方が昔明治生まれですけどね、昔の思い出話を2時間ぐらいされて、で最終的に蜂が飼いたいという話を聞いて、そのおじいさんは、蜂を飼っても冬を越すことのができずに餓死させるんが落ちやと、だから蜂を飼うことは、私は賛成いたしかねますという話だったんです、
はい、
でそれで、あ、じゃあやっぱり蜂飼おうかと励ましの言葉やと思って、で蜂を飼うことになったわけですが、で最初はね2群飼ったんですね、春先に
2群、はい、2つの群れってことですか？
そう
はいはい、
で記録もきちっと取ろうとしたんですけどね、まあ私は記録することがものすごく増えてない人間で、もう一字も書かずに何年も経ってしまったんですけどね、本来的には買っておくべきだったと、書いておくべきだったと、
はいはい、
でそれとまあ、そういうことで蜂を飼いたいと思ったわけなんですけど、そもそもが、まあ、私は公務員としてやっておりましてね、
はいはい、
でどうも場違いなんですよね、
公務員が
場違いやとどうも違うと、はい、何がしたんやろうなと自分でずっと思っていたわけですが、でその時にまあ典型ではないですけども、まあ、お告げが来たんでしょうね、きっと。で、その頃、40過ぎてからね、いや、それ43から飼い始めたんですけども、
はいはい、
40過ぎてからこう思ったわけですわ。もう、考えまえと。で、思ったことはやろうと。で、即座にやろうと。で、その中の一つがこれだったわけです。
巣箱はもうすでに、
いやいや、もう全然持ってません。
あ、そうですか。
はあ、だから巣箱から貝や蜂を飼い、
はいはい、
で採蜜の道具とかそういうのも買い揃えていったわけです。ただね、養蜂はそんなにその最初の投資いうのは額的には大きくないですからね、一番大きかったのは軽トラぐらいですね。
その巣箱を置くというのはこう自宅周辺に置くんですか？
あのね、知り合いの家に最初置かせてもらったんですよ、それは要するに私も姫路に住んでいたんでね、で佐藤は佐用、その当時佐用郡三ヶ月町だったんですが、あまりにも遠いというんで、知り合いの家に置かせてもらって飼い始めたと。
なるほど。
いうことなんです。
巣箱を置く適地みたいのはどんなんですか？
それはやっぱりね、その いろんな種類のやっぱり木があることですね、蜜を出す蜜源というんですけどね、
はいはい、
それがないとやっぱ当然のことですけども蜜はそんな取れません、だから蜜がたくさん取れるかどうかは蜜源があるかどうかにかかっているわけです、うん、
なるほどね、
でもう一つは、うん、蜂の群れが大きいということ、だ蜂にとっての余剰の蜜を作らせなんだなあかんわけですね、うんうん、だからそのためには小さな群れではとてもで、とても蜜はどういうんですか、うんうん、もらえないですね、蜂から、うん
ね、
はい、
うん、蜂さんはどれぐらいの距離を飛べるんですか。
あのね、一般的に言われているのは2キロ、半径ね、半径2キロから4キロぐらいやった、
はいはい、
ただ 2,3 キロでしょうね、飛ぶことは飛ぶでしょうけども、
ええ、
4キロ飛ぶのは相当蜜源がない状態でしょう
ね。あ、
はい、
なるほどね。蜂はその毎日定期的に時間を思って飛ぶわけですか。
雨が降っているとか天候が悪いとかいうこと以外はね、だから日曜はないわけです
よ、
彼らにはね、
ええ、
でただ冬場はね、
ええ、
冬場は外に花も蜜もありませんから、は
い、ええ、
その当然ながら蜜を集めてくるということはないわけです、ただ今この季節ね、5月、
はい、
5月はものすごく活動的です。
なるほどね、
はい、
まあ、ちょうど忙しい時に結構
そう忙しい
すいませんですどうもやっぱり決まった時間に行くっていうことですか。
その朝のね、今の時間だったら、今の時間だったら、まあ、7時ぐらいですかね、飛び始めるのがね。ところが夏場はもっと早いです。
はあ、
うん、夜明けはもっと早くなりますからね。はい、はい、
ね、
はい。
なるほどね。で、帰ってくるのは何時間かして帰ってくるんですか。
そうで、何度も往復しますから、
ああ
1回ではなしに、
なるほどなるほど、
何度も往復しますからね。
なるほどね、
はい、
その蜂の群れとこう競合し合うってことはないですか。
だから蜂一箇所にね置ける限度は当然あるわけですよ、それは蜜源の多さによって違うわけで、だから養蜂家はなるべくね、まあ、4キロぐらいは離れて他の養蜂家に置いてほしいなと思うんが普通なんです。
なるほどね。
どうしても競合しますからね。
はいはいはい。その蜂の、まあ、天敵は実は蜂というふうな説もありますけども、まあ、西洋ミツバチを、はい、うん、まあ、なんていうか、の敵っていろいろ言いますけどね。蜂も一つの点で、敵で一つですよね。
蜂いうのは、例えばスズメバチとか。
そうですね。ええ。
そうそうそう。スズメバチがですね、もう9月近くから11月の初めぐらいですね。
はいはい。
ずっとやってきます。
あ、
で、オオスズメバチは大体ね、大ければ4センチぐらいあると
思う。大きいですね。
で、胴は太いですからね、でそれが巣の周りに10匹ぐらいたまると、たまって襲い始めるわけですよ、もうそのまま放っておくと、死骸の山です。西洋ミツバチね、それは一つは西洋ミツバチというのは、そのオオスズメバチを知らないんですよ、だから対処の方法がね、一匹ずつ出てきて、
はいはいはい、
その対応するという感じになるわけです、その辺が在来種の日本ミツバチとの対応との違いなんです。
なるね。日本ミツバチはなんか集団になって、そう、ね、向かっていくという
集団でね、団子になるんですよ、団子になって熱で蒸し殺すと。
蒸し殺す、
そう、耐えられる温度差がね、2,3 度あるみたいですね。だからその 2,3 度を利用してオオスズメバチを虫殺すと。
あ、
ただ大量にオオスズメバチがやってきたら、多分 もうダメでしょうね。
あ、なるほどね。
でその時には巣を捨てるわけですわ、ニホンミツバチはね、割と簡単に巣を捨てるわけ、ここ気に入らない言うたら、まあ、あの昔の農民のようなもんです。長さんというか
足抜けという
か、そういう感じなんです。ところが西洋ミツバチはね、結構ね、死守するんです
わ、ね、
巣をね、で最後まで戦って、結局巣の中に入られたりして、もう全滅ですね。
あ、なるほどね、まあ、要するにあのスズメバチも蜜を
そう、甘いものが好きなんですか。でやっぱり高エネルギーですからね、蜜、蜂蜜はね、だからオオスズメバチとか、スズメバチの種類は例えばイチジクとかね、それから柿のね、渋柿が落ちて甘くなっているところにスズメバチがたかったりするんです。
ほう、なるほどね。いや、蜂の敵は蜂というのをね、
いや、どこかで強敵です。
ね
え。だから私は、この季節になると、毎日行ってます。スズメバチ取り。スズメバチ取りにね。
そのなんか、割り箸で取るんやとか言う。
あ、ね、いや、もう網で取るんで。
網で。
網でね、一匹ずつ取っていくんです。
ああ、刺されたんですか。
いや、刺されたことあります。
はいはい。あ、
で、それはね、オオスズメバチに一回刺されたらどういう痛みなんやろと、一回刺されてみたいなという
刺され
と思って行った時にやっぱ刺されたんです。
あ、
でやっぱり腫れましたね。ね、ちょうどこの膝の横を刺されたんですけども、鼠径部からくるぶしまでね、
うわ、
腫れて足が曲がらなかったです。
うわ、あ、そうですか。
曲がらなかった。
強烈ですね。
なかなかね。ただ翌日はもう痛みも何にもない状態で、まあそれからは全然刺されてませんからね。
なるほどね。はい。さあ、面白い話ですね。そしたらちょっと一曲挟みます。この昨日ですね、NHK 大河ドラマの、セゴドンっていう中でですね、島唄が何曲か歌われてましたけども、その中で、イトゥという仕事歌っていうのが、歌われてましてですね、その、まあ、川端沙織さんのイトゥですけども、聞いていただこうと思っています。では、川端沙織さんのイトゥ、仕事歌という意味ですね。はい、ちょっと待ってね。
Oh, エ FM ワイワイ FM ワイワイ将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。
FM ワイワイ。はい、ありがとうございます。いいですね。昨日はですね、セコドンの中で、その佐藤をですね、鹿児島の役人がやってきて、それを、まあ、詰めるというふうな、浜辺の作業でしたけども、ちょっといろいろ、まあ、言いたいことがあるんですけど、まあ、それはまた別の機会にしましょう。まあ、非常に、あす、この、西郷さんが、まず、到着したところはですね、辰郷町の、ところで、名家ですね、そのゆかり中の家に、寄遇するわけですけどね、そういったその中で、後の相方さんという人が歌い出したのがこの伊藤仕事歌ですね。まあいろいろ言いたいことありますけど、まあ今日はやめてやってきます。では、エレさんにお話の続きをお聞きしたいんですけども、そうですね、その、今度は蜂蜜のことをお聞きしたいんですけどね。まあ要するに、ロイヤルゼリーとかですね、付加価値がついた蜂蜜もありますけどね。なんかこう、季節によって、この蜂くんたちが取ってくる花によって彩りが違うというか、そういうのはあるんですか？
いや、当然、花によって味も香りも、全部違ってきます。
はいはい。
で、養蜂する場合ですね、いわゆる移動養蜂と定置養蜂いうのがあるんですけども、はい、まあ、私の場合は一箇所に置いて、一箇所と何箇所か置いてますけども、まあ、場所を定めて蜂蜜を取るわけなんですけども、
はい、
その花はそれぞれがその咲く時期が異なるわけなんです、はい、でそうすると、まあ、春の一番最初はやっぱり桜ですね、で次に取れるのがレンゲ、でアカシアで、その後よくわからないんですけども、野原とかそういったもんからも蜜がどうも出ているんです。でハゼとかね、これは私の場合ですけどね、でそういうことで味と香りはそれぞれね、やっぱり違うわけですよ。例えば栗蜜なんか非常に特徴的な蜜で、栗の花のね、匂いが蜜に入ります。だから嫌いな人は嫌いでしょうね。
そうですね。
ただ、はい、非常に好きだという方もおられるわけ、
そうですね、
でそういう意味で、今度どんな蜜が入ったんだろうなというね、楽しみな毎年ね、
なるほど、
やっぱりあります。
蜜を取るインターバルっていうのはどれぐらい期間？
私は大体ね、10日から2週間ですね。それぐらいで取ってます。
なるほど。蜂は抵抗しませんか？じゃあ蜜を取るときに。
いや、抵抗と嫌がりますよ。ところがね、蜂はね、個性があるんですよ。群れによって個性が違うんです。
あ、群れによって。はあ、
それでですね、ものすごく嫌がる群れね。横取りされてそんなにおとなしくていいんかというような群れもいるわけです。
あ、そうですか。なるほどね。
だからどういうか暴れまくる蜂はね、ちょっとね、飼い慣れてもね、ちょっとこれやばいなというぐらいね、暴れます。
あ、そうですか。
はい。
それやっぱり女王蜂の性格
ですね。そういうことですね。だからおそらく西洋蜜蜂はそういうのを淘汰しながらここまで来たんでしょうけども、もともと非常に攻撃的だったんだと思いますよ。で穏やかな種類を選びながら今に至っているんだとは思うんですけどね。
いや、私もエレさんが作る蜂蜜は大好きでですね、 しょっちゅう年中買ってるんですけども。
はい、で、
その、まあ、桜の蜜とかですね。
はい、
そういうのは、まあ、明らかにその、花の匂いがするものと、うん、それから、いろんなものが混じってるやつがありますよね。はい、それを、なんて言うんですか？
それはね、百花蜜って言うんです。
百の花の蜜。
百の花の蜜ということで、大体百花蜜として、入ってくるのは、6月の終わりぐらいからですね。で、特にね、今度、そのインターバルが長くなるんですよ。まあ、いろんな花の種類がやっぱり入ってくるんです、その細密のインターバルが長くなるから。
なるほ
どね。百花蜜も非常に美味しいですよね。
そうですね、
はい、
もうミックスすることによってなんかこう独特の風合いというか、
はい、風合いが出てきますね。
そうですね、
はい、
夏はどうなんですか？夏はどんな花が？
夏はこれが分からへんのですよ。多分、分かっておられる方は分かっていると思うんですけども、私の場合はね、まだよく分からない。
地域によっても違います。
地域によって違うんです。
大体その箱を置いてるとこは、播州の北側ですか？姫路周辺ですか？
まず姫路とですね、立つのに2カ所です。
立つのに2カ所、
はい。はい。
どうですか、この蜜の、この取り具合っていうのは、どっちの方がいいか、特色はあるんですか？
いや、割と似たようなもんなんですけどね。立つの2カ所置いてる1カ所は、かなりいいです。ところが、姫路ともう1カ所の立つのは、そうですね、7月以降はあんまり蜜が入らない。
なるほどね。置く場所によって、
置く場所によって違ういうことです。はい。
養蜂業者が最近増えてるとか、そういうのはありますか？
どうなんでしょうね。養蜂業者というよりも、日本蜜蜂を趣味として飼われる方が増えているに違うかなと思います。
なるほどね。
はい。
その蜂の、この、蜜の取り方によってね、なんかこう、自然環境の変化が分かるとか、そういうようなことを感じたことはありますか？
一つはね、まあ季節、今年なんか寒くて、春先暑くなりましたけどね、桜が早くなると。だから自然状態が、が反映されるというのはありますね。で、もう一つは蜂そのもんがですね、やっぱり農薬とかその辺、に敏感ですからね。だから今いわゆるネオニコチノイド系の農薬というのがまかれて、で秋の初めぐらいに群れが大きく減ったりします、
うん、
だあれは本当は昆虫、蜂だけではなしに昆虫にとっても非常に問題だと思いますね、
最近問題になってますね。
問題になってますね、
それが原因の一つとして蜂蜜が減ってるということもなんか新聞記事で読んだことある。
蜂そのもんがやっぱり減るでしょうね。だからそこに置くわけにはいかないんですよ、でしかもそれ農薬使用は全世界ですからね。
はいはいはい、なるほどね、
全世界ですか ら、だから蜂の需要はね、需要というのは供給は追いつかない状態らしいです。需要はものすごくある。蜂そのもの、例えば、ビニールハウス用の蜂とかね。
ビニールハウスに買ってるんですね。
そうそうそう。受粉用に。
はいはいはい。ああ、なるほどね。はいはいはい。
イチゴなんかまさにそうです。
ああ、そうか。その用に蜂っていうのは活躍してるんですね。
そういうことです。
なるほどね。中媒介みたいな感じ
で。そういうことです
わ。中媒介用に蜂が頑張ってるんです
ね。そうそうそう。で、その蜂が足らないと。
ああ、なるほどね。それも、西洋蜜蜂ですか？
西洋蜜蜂です。で、というのはね、やっぱ西洋蜜蜂は管理の方法が確立しているんです。
なるほど。
日本蜜蜂は、そういうふうな、西洋人、西洋ミツバチと違って、結構勝手に入ってきた、勝手に逃げた、いうような、 その買うというよりもなんか空間を貸している、うん、そういう状態ですね。
なるほどね、
はい、
うん、面白いですね、性格があって。そのあの西洋ミツバチと日本ミツバチが交配するとかそういうのはない、
まあ、それはないですね。
ないですか。
私期待していたんですけどないですよ。
ああそうですか。
うん、
うん、また面白いですね。まあね、その一つの群れは本当に一つの一匹の女王蜂から生まれた。
そういうことです。
その女王蜂の寿命って何年ぐらいなんですか。
あのね、一説によると最高で7年生きたという記録があるらしいです。
その女王蜂死ぬとまた新しい女王蜂が。
そう。
あの、こう、まあ、
はい、
いや、続くというか、継承する。
女王蜂が死ぬと、というよりも、例えばこの女王蜂はダメやなと判断すると、働き蜂たちは、その王台というね、その女王蜂にするための飼育を始めるわけです。
その候補者をですか。
候補者を。
なるほど。
例えば女王蜂の足が一本取れとったとかね、もうそれであの働き蜂はちゃんと次の女王を育てていくわけです、
あ、そうですか。
だから女王蜂というとなんか、その群れを支配しているような感じがありますけども、女王蜂は別に意思決定そのものをするわけではないわけです。
なるほど、ね、その働き蜂の合議制みたいな。
いや、まさに合議制のようなことでいろんなことを決めるみたいな。
で、みこしに乗ってるのは女王蜂って。
女王蜂で。
あ、そうですか。
そういうこと
です。そういう世界なんです。日本蜜蜂も西洋蜜蜂も一緒ですか。
多分、日本蜜蜂も同じだと思います。
なるほどね。あの、民族学の入りでは、大殺しという、あの、ジャンルがありましてね。
はい、
王様は一番上に立ってるけども、常に、あの、大殺し、王様を殺すというふうな、あの、こう、そう、対象になってるんだっていう。はい、昔もそのなんか、あの、王様は偉いと思ってるけども、うん、常に剣がこう、天井からぶら下がってるっていう、ありますよね。それを含めて、民族では大殺しっていう、ジャンルがあって、王様ってのは実は、あの、この組織の真ん中にいるんじゃなくて、あの、さらされてるんだっていうようなことを言う解釈があるんですね。
いや、あの、まさにその通りで、だから、その女王から見たら、私は産まされている、産卵機能として、あの、扱われているんやと。
なるほど、なるほど。
で、さらに、その産卵能力が落ちると、当然、もうこの王はダメやと。
なるほどね。あ、じゃ厳しい世界ですね。
いや、厳しい世界やと思いますよ。
女王蜂の、まあ、その、いいところというか、その、女王蜂ならではの、その、牽制を誇るようなところはないなんですか。
いや、それは世話してもらえるいうことでしょうね。
あ、なるほど。
餌を与えられね、
で、
餌はいわゆるロイヤルゼリーなんです。
はいはい。あ、なるほ
ど。これで、ロイヤルゼリーは蜜とは関係ないんですよ。蜂蜜とは全然関係なしに、これロイヤルゼリーのその成分の大元は花粉なんです。で、ロイヤルゼリーを採取するのは、王台というのをこしらえさせて、人間がですね、で、そこにロイヤルゼリーを詰め込むわけです、働き蜂たちが、はい、でそれを取るということで、ロイヤルゼリーを作っていくわけです。
なるほど、まあ、ロイヤルゼリー非常に栄養価が高くて、
ね、栄養価だから、あの、遺伝子的にはね、女王蜂も働き蜂も一緒なんです。で、働き蜂はこの季節では1ヶ月ちょっとしか命がないんです。ところが、女王蜂は今言ったように7年生きたという例がある。で、それは何の違いか言うたら、まず食べ物が決定的に違うわけね。
だから働き蜂が提供したロイヤルゼをずっと食べ続けてるというふうな栄養面のありますね。は
い、
女王蜂はその巣から出てその運動するとかそういうのはないんですか。
いや、あのね、まず、あの、女王蜂として生まれますわね。で、新女王というんですけども。
はい、
で、その時、まだ受精してませんからね。
はい、
で、今度、これが、交尾に飛び立つんです。交尾に。
交尾、はい。
で、交尾に飛び立って、で、オスがね、あの、群れているところをめがけていくわけですよ。で、この、飛翔していくわけね。それを追っかけてオスが、 あの交尾のために、あのそれに追いついて交尾をすると、で交尾をし終わったオスは、死ぬんです。
あら、まあ、そう
です。命がけなんです。
お、
成功しても、死ぬし、まあ、まあ交尾できなかったら、まあ、何もせずに終わってしまう。
そうですね。それは同じ群れのオスたちで。
いや違います、
違う群れです。
違う群れ。
ああ、そうですか。
そういうことです。多分ね、女王が出しているフェロモンによってそれを感じ取るんだと思います。
なるほど。
同じ群れの女王には、まあ、一種の発情はしないんでしょうね。
あ、なるほ
ど
ね。
だからうまくできているやつ、ちょっと血が近すぎるのますからね、それ。
なるほどね。うまくできてますね。
うまくできているんです。で、働き蜂のことをドローンと言うんですけどね。
ああ、そうですか。
そうそう。で、怠け者という意味らしいです、
ね。ああ、そう
ですか。だから何もしないんですわ。
なんか、そうですね。アリも、その、何もしないアリがいるとかいうふうな。
あ、いや、それはね、二八の話なんじゃないですか。その、働いているのが一部で、で、全く遊んでいるような状態のが、どっちが8割か2割か忘れましたけども。
はいはいはい。
だから、そういう、余裕のある状態を、で、その群れは構成されている。
ああ、なるほどね。
だから、多分人間社会が間違っているのはそこなんでしょうね。
ああ。そうですね。みんな全員働けという理由。
全員働けというのはね、もう、この辺からして、大体、不自然な組織を作り上げているんでしょう。
なるほどね。あの、三島由紀夫のお父さんも、あの、大蔵省の役員やったんですけどね。あの人はあのこの噂ではね、廊下トンビと言われてましたね。はあ、で、あの要するに廊下をうろうろするわけですよ。だから、まあ、要するに あまり仕事してないという意味で、
いや
公民の世界にもそういうのはいていたという、ね、なんか電気で読んだことありますね。
いや、余計な話ですけども、ただあの、人間社会でね、仕事という定義がね、定義がね、
はい、
まあ机に向かって何かしていたら仕事と、仕事をしているというふうな、いうふうに言われてますけども、本当の仕事は違うんだと思います。まあこれは二八の話とはまた別ですけど、
そうですね。あのまあ、さっき、江田さんおっしゃったように、ずっと公務員をね、されて、一応定年まで お詰めだったんですか。
1年早く辞めた。
あ、そうですか。
はい。
まあ、あの割とこう直言孤児の映画さんですから、その、あの公務員なさってる時も、あのね、その、あの割と組織の中では、その、まあ、縦横に語っていたんかなという思いますけども、いかがですか。
私は、そういう意味では、あのストレスを家に持って帰ることはなかった。
なかったですか。
多分他人がそのストレスを持って帰ったかもわかります。
まあね、公務員とおっしゃいましたけど、まあ、公務員は、まあ、あの、まあ、大半の仕事は忖度の仕事でございますんでね。
忖度は重要だと思います。
ね、
ただ、忖度だらけになっているのが実情だと思うんですよ。
はいはい、そうです
ね。だから例えば私がね、忖度をしない社会や、その組織に属したらね、忖度すると思いますよ。
はいはいはい。そうですね。
私から見たら忖度だらけだから忖度しなかったんです。
なるほど。まあ、それそうですね。面白いです。じゃあですね、ちょっと次の曲をお掛けしますからね、今度はですね、あたりこうすけという、あの、最近は本当にいろんな映画俳優とか、そういういろんなところで活躍してる人ですけども、これまたいいんですよね。ちょっと待ってくださいね。では、一曲挟みます。あたりこうすけですね。やちゃぼぶしですね。これまたいいんですよね。
Thank you.
はい、ありがとうございます。黒団の、違いますね。これは、あたりこすですね。八千代ボーブ氏ですね。はい、それではですね、江平さんね、それでは、江平さんのですね、お店の紹介をしていただこうと思ってます。この、辰野市っていう、ここすっごくいいとこなんですよね。私も年に数回、お邪魔しましてですね、市の仲間と、その市の介護をしていますけども、辰野市で、その、奥さんと娘さんですかね。
そうですね。
お店をやって、はい、おられますよね、はい。店の名前をまず紹介してください。
ね、店の名前は、カフェギャラリーゆい。
ゆい。
と言います。
結ぶって書いてます
、ね。結ぶ。なんかあの、ゆい回る、沖縄の方でゆい回るんですか、
はい、はい、そうですね。
なんか、それを意識して、つけたらしいです。
はいはい。まあ、沖縄甘いではね、ゆいっていうのは要するに、共同体の絆みたいな感じですね。はい、で、ゆり回りって言ったら、うん、まあ、要するにその村でやる、道路を作るとか、崖を直すとか、そういうのがゆい回りって言うんですけどね。そういうのはまあ、共同体の絆強さっていうのを表すのに、ゆい回りって言って、結ぶっていうですね。まあ、日本で言えば、何ですかね、まあ、ゆいを確かめるというふうな行為がありますよね。まあ、宗教的にもね、そういうの大切ですよね。で、その店は何年前からあるんですか？
12年目に入っていると思うんです。
はい。
まあ、この店を始めたいうのは、まあ、これはもうほとんど、衝動的なことで、辰野に物件がありまして、じゃあそれ買おうか言うて、で買って、買ったんはいいんですけども、まず借金して買った、でさらに今度改修が必要やと、改修するお金なんかどこにもあれへんというような状態で始めた。
ほう。その前まで、江平さんは辰野に縁があったんですか？
いや、辰野にはね、私の子供が小さい時に、時々ね、行っていたんですよ。で、辰野言うて、ええとこやなと。なんでか言うたら、要するに人通りが少なくて、このしんかーんとした雰囲気がものすごくいいなと。
はい、
なるほどね。ということだったんです。
FMYY のパーソナリティ仲間のですね、蓬莱さんという方がですね、はい、今は番組をやめられておられますけども、辰野にだいぶ入り込んでおられましてですね、で、辰野はね、非常にこう文化が豊かなんですよね。文化の文化度が高いところで、まあ、昔から小京都というふうにね、言われてまして、昔ならではの街並みが残ってて、で、 文化に対する非常にこう、まあ、町全体が盛り上げていこうという、そういう雰囲気ありますよね。
そういう雰囲気ありますね。はい。
なんかその、立つのに来て、あ、これやっぱり、あ、文化を大切にしてるとこかなというような感じって、感じることはありますか？
それはね、一つはね、建物の、例えば、建物の中に入って、はい、それを見せてもらうとね、いや、実にね、金かけてますね。
あ、なるほど。
それは慣れ禁止味でない金のかけ方ね。
なるほどね。
いわゆるそのどういうんですか、民家といってももうすでにもう文化的建築物といっていいような建物が随所にあるわけです。
いいですね。まあ、そういうこと、本当にこのね、江平さんはいろんな姿、いろんな、この、なんていうか、局面で語れるんですけども、実はですね、私と江平さんは、文学仲間でございまして、詩を書いてる仲間なんですね。で、江平さんは詩を、時々俳句もお書きになる、なりますけども、詩をお書きになっているので、今日はちょっと無理を言いましてですね、二つの作品を持ってきていただきましたんで、ちょっと朗読していただこうと思っています。で、その作品をですね、まあ、どういった背景で書いたことを含めて、どうぞ、朗読してください。お願いします。
まあ、詩を書くといっても、大橋さんと違って、ほとんど書きませんけどね。まあ、一つ読みます。はい、揚げひばり、真昼の水滴が、ひばりを空に舞い上げる。少年の痛みをついばんで、春まだ浅く、流れる雲が道にかける。これはですね、この本家と言っていいようなのが、やかもちの、うらうらと照れる春日にひばり上がり、うん、心を悲しも一人しい思いはというのが、本家として、私の中にですよ、に、まあ、あるわけです。
はい、いい歌ですね。
もう一ついきますか。
はい、はい、お願いします。
命の歌。春は疾風のように通り過ぎ、早季節は初夏となった。田は水をたたえ、小さな山村は水郷となる。柔らかな闇の中で家々の火が潤む頃、あちらこちらで泣いていたカエルの声は、やがて地を覆い天をも覆い、照明のように荘厳で、犬のように哀切な歌となる。かくも美しい命の歌のその輝きは、壮大な光の束となって、遠く離れた星々を照らすのだろうか。
ありがとうございます。なんかあれですね、しみじみとしたその作品を提示していきました。ありがとうございます。いいですね。もっと、はい、詩もっと書いてくださいよ。
ただ、私はね、詩人でないのはね、その詩を書く必要のない人間のような気がするんですね。というよりも、今朝もちょっと、クコの木を植えたんですけどね。だからそういうことでエネルギーを使い、おそらく多分それが私の表現なんだと。
ああ、なるね。
ような気がしますね。
なるね。
はい。
クコの実って、そのクコの実がなるの何年ぐらいかかるんですか？
いや、私ね、クコの実も知らないしね、何年ぐらいかかるかも知らないんです。
ああ、そうですか。
はい。
ナウシカというね、ビデオにクコの実を食べるっていうシーンがありますけど。
そう。
最後の、最後にね、クコの実を食べるっていう、あるんですね。はい。ちょっと音楽をかけながら、もう、実はですね、たくさん喋ってるうちに時間がなくなりましてですね、音楽をかけながら、終わりになろうとしてます。それでは音楽をバックに返しながらですね、もう本当にもっとたくさん喋っていただきたいんですけども、時間がもうすぐ、あと数分なので、まとめに行きたいと思います。で、この、まあ、今年になってね、まあ、今ちょうど一番、細密、蜜を取るのに忙しい時期でしょうけども、まあ、まず、蜂蜜の蜜を取るということで、今年のなんかこう、季節はちょっと早めに推移してますけどね、そういうのはちょっと感想をお聞きしたいんです。
私細密はね、好きではないんですけどね。好きではないのはね、やっぱり結構偉いんですよ。で、多分何もされてない方は遠心分離機にかけてもう蜜を取るんやというイメージが非常に強いと思うんですけども、その前の作業として、蜂を振るうという作業があるんです。でこれは中腰でやりますからね、1軍2軍は簡単ですけども、それが20、30となるとね、結構体に応える。
ああ、なるほどね。そうか、量をたくさんこなさんたま
る。そう、いや、それで生活してますからね。まあそういうことですけどね。
いや、蜂蜜って、養蜂ってのは儲かるんですか？
いや、これやり方によっては儲かると思います。
なるほ
どね、特に私とこは店で出してますからね。
ああ、そうですね、販売ルートは別に
販売ルートは、
確立しなくてもいいわけで、
はい、
昔から西洋ではね、蜂蜜では昔古代から食用業として確立してるようで、でしかもどこかと寄せて人がするようなイメージってのはあるみたいですね。で、シャーロック・ホームズっていうね、架空の人物なんか最後はやっぱり、養蜂家になったっていうぐらいで、作家の、シャーロック・ホームズの作った作家の、希望という願望が入ってるみたいですけどね。
そのビジネスとしてもう、私やってますけども、要するに蜂を飼ういうのはね、命の時間で生きることができるんです。ビジネスの時間ではないんです。
なるほどね。
だからそういう意味で精神的にも、私は蜂がいたことによって、一応59歳で辞めましたけどね、勤めをそこまでやれたんだろうなと思います。
今いいことをおっしゃいましたね。蜂の命の時間とともに生きるということができるって、
それは蜂だけではなし、人間とも同じ、同じ時間の中で、緩やかな時間の中で生きていける、そういう瞬間を、
ね、
がやっぱり人間には必要なんでしょうね、本当は。
そうですね、それは猫でもいいし、知ってる友達でもいいしね、家族でもいいですから、その人の命と一緒に生きるっていう、そういう感覚ですね。
はい、そうですね。
それを、蜜を取ることによって、感じておられるというのは、いいことを言っていただきました。ありがとうございます。こういう感じで、エイラさんというのは本当にもう、なりわいは養蜂家ですけども、いろんな面をお持ちの、私の言葉は怪人というか面白い人なんですね。だからそういう意味でこの養蜂家の江平さんを今日お迎えして、面白い話をお聞きしまして、どうもありがとうございます。
こちらこそどうも、
これからもね、今月もお会いして、また美味しい蜂蜜をまた買いますんで
ありがとうございます。
はい。この、エイレさんの作る蜂蜜は本当にこの、エイレさん本人の性格を反映して、とてもですね、誠実な蜂蜜でございますんで、私は大好きなんですね。命と共に生きるという、この精神ですね。それが非常にこう、素晴らしいものだと思います。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうも。
はいはい。
下な話で。
いえいえ、今日は養蜂家の江平秀正さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。またお目にかかりましょう。番組はパーソナリティの大橋愛人が担当いたしました。では皆さんまたお目にかかりましょう。さようなら。
永田に住んでいる宮川信子です。戦争の怖さを嫌というほど知っているのに、原爆を使って戦争をする国になってしまいそうな今の日本です。どうしてもそうならないようにしたいです。ワイワイの皆さんと一緒に何か自分のできることやっていきます。
永田に住んでる宮川清です。今の日本おかしいですよね。だけど新聞やテレビを見てると日常はそのまま平穏無事に流れていくばっかりです。ここらで立ち止まって自分の頭で考えてみましょう。 FM ワイワイと一緒に You listen to the bell